時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまなイベントを取り上げています。今回は8月26日27日に柴又帝釈天と帝釈天参道で行われました第40回新寅さん祭り、寅さんの夕べに波代理香がお邪魔しました。お邪魔した27日の葛飾区のお天気は曇り、早朝に雨が降りまして、開始 2,3 時間前には急な雷雨に見舞われるなどお天気が大変心配されましたが、イベント前にはピタリと雨が止みまして、雨のおかげか涼しい風が吹いておりました。4年ぶりの開催となった寅さん祭り、第40回という節目を迎え、イベントの名称も新寅さん祭りと装いも新たに開催されました。日が落ちてから境内や参道に設置された行灯やスポットライトで会場がライトアップされ、幻想的な世界が広がっていました。19時30分からは帝釈天境内が弦楽器の演奏会場に大変身、境内がバイオリンやチェロの美しい音色で満たされておりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。はじめに寅さん祭り大会委員会実行委員長の斉藤さんにお話を伺います。
まあ、ライトアップをして、それ重むき、柴又の帝釈さんの中のね、重むきを皆さんに楽しんでいただこうと、それが趣旨って言えばそういうことになります。そうですね、大変っていうより、ちょっと待ちくたびれたっていうのが、皆さんね、昨日もだいぶ来ていただきました。ただその今年は新寅さん祭りということで、盆踊り大会がなく、いろいろと4時から島田小学校と東島田小学校のお子さんたちに、6年生によるバンドをね、パレードしてもらって、そこから始まって、で時間をちょっと空きましたけど、暗くなってライトアップということで非常に良かったですよ。でブルーで、門前もブルーだ、ライトアップはいろんなやり方あるので、要は試しっていうことでやらせていただきました。で、それでそれなりに効果を出しながら、その中でコンサートを、バイオリンとビオラのコンサートを昨日やらせていただきました。今日もこれからやるわけですけども、それなりに音楽を楽しむ人が、これも趣あっていいねっていう、だ今日も期待をしていただいてる、ありがたいと思います。
続きまして、寅さん祭り大会委員会事務局の佐々木さんにお話を伺います。
やっぱりやるまでの段取りというか、はい、それで、催し物も変えてしまったので、ちょっと皆さんが盆踊りやるかと思って割と来ていただいて、今度からこの形にしますよということで、はい、寅さん音頭というのを若原一郎さんが歌うので、どこかお披露目するとこがないかということで、それでじゃあここでやりましょうということで、それで寅さんを、だから他ではあまり寅さん音頭って踊ってないよ、ここだけだと思います。ライトアップだけだとちょっと寂しいので、 BGM 的に弾いていただければなという形で提案出しましたの、はい、
では柴又町並み協議会理事長の石川さんにお話を伺います。
そうですね、やっぱりこう4年間なくて、地域の方がいつやるのっていうのはね、皆さんによく言われてたんですけど、やっぱり新しい時代になってきたんで、ちょっと寅さん祭りも少し趣を変えて、ちょうどね、国の重要文化的景観に柴又が選ばれたじゃないですか。ですので今度はちょっと景観を見ていただくような、今までがちょっとこう動きのあるやったんですけど、ちょっと今度は静かな、そんな形の寅さん祭りにしてみたいなということで、今年から新寅さん祭りということに名前を変えまして、でちょっとライトアップとか音楽を中心としたお祭りに変えたんですね、はい、ちょっとね、盆踊りを期待されている方にはちょっと残念なんですけど、ちょうど1週間前に地元の自治会さんの方で盆踊りやってますので、かぶっちゃうんで、そちらは盆踊りをお任せして、こちらはちょっと景観を見ていただくっていう、そんなお祭りにしたいなと思ってます。普通の音楽流しだとこうそちらの方に耳がいっちゃうんで、こう景観とかこのお寺のこれをライトアップを見ながら聞いていただけるような、はい、そんな感じにしたかったもんですから、はい、なかなか暑いとこうじっくりこう見るっていうことできないんですけど、涼しくなるとね、見ていただけるんでありがたいと思います。
では今回演奏をしていただきますお二人にお話を伺います。
本日はバイオリンとチェロでデュオを弾かせていただくチェロの山本健太郎と申します。いや、なんかこんな素敵な場所で演奏できるのとても嬉しくて、今日はやっぱり夕方の綺麗な帝釈天見てすごいテンション上がってます。普段はオーケストラに行ったりだとか、あと室内楽でコンサートホールだったり音楽スタジオ、ライブハウスなどで演奏することが多いです。やっぱりこの弦楽器っていうのは木でできてて、あんまりこう音量の大きな楽器ではもともとなくて、それでコンサートホールだったりこう反響を利用して聞いていただくことが多いんですけども、こう逆にお客様も外で聞いていただく機会ってなかなかないので、なんかその反響だったりじゃなくて楽器の生の音だけをこうお聞きいただく貴重な機会なので、とても僕らも楽しみです。
バイオリンの志村ルナと申します。で、私も主に室内で演奏させていただくことが多いです。そうですね、やっぱりこの歴史ある建物の一部となって、私たちもこう音楽をお客様に届けるっていうのがすごい、なんかさっきちょっと弾かせていただいたんですけど、すごいなんか気持ちよくてすごい楽しみですね。これからいつもホールだとちょっとやっぱお客様の距離が遠かったりするので、ギュッとこう近くで聴けるっていうのが、お届けできるっていうのがすごいポイントかなって思うので、はい、ちょっとマイクでこう通してバッと広がる感じなので、チェロと2本でもすごい重厚感ある感じで届けられるかなと思って楽しみにしております。
続きまして、会場を訪れていた皆さんにお話を伺います。
2人で来ました、妻と2人で、はい、そうですね、最初はその盆踊りとかやってるのかなと思って来てたんですけど、まあ、ないっていうことで、これからライトアップとか見に行って楽しもうかなと思います。
そうですね、地元が近くて、で毎年前は来てたので久しぶりに、そうですね、なんか参道とかもこんな風に夜お店開いてたりとかするのも珍しいので、うん、はい、なんかここの風景とかもいいなと思って、はい、散策しようと思います。
あ、そうです、まあ、隣町ですけど金町ですけど、ずっと48年間金町生まれ育ちです。あ、昔寅さんにの横に座ったことありますね。その時に頭撫でられて、いい大人になるんだよって言われて、その時は分かんなかったんですけど、まあ後でみんな周りに、僕すごいこんな人なんだよって、すごい覚えてますね、いまだに。
あ、友達と来ました。
はい、私とあの子は前も来てたんですけど、久しぶりに来れて嬉しかったです。
食べ物いや、今年初めてです。
今日は空手の皆さん仲間で、じゃあ今日ヨガと行きましょうかということで、今ここでプランクと唐揚げといろいろと。
こんにちは、アイス。なんか紙で見てきた、今年初めて。
僕はちょくちょくこの格好でこの辺をブラブラしてます。そうです、なんか掲示板みたいなのに貼っとったんで、ちょうどいいわと思って、はい、夜やるのもいいですね。うん、あんまりこの辺は閉まるのが早いんで、普段は、はい、なかなか新鮮な、はい、
友達と写真だけ撮って見ました、撮りました、めちゃめちゃ綺麗でした。
え、めっちゃエモかったです
。屋台とか
コロッケ食べた
い。キュウリの一本漬け。
いや、じゃあキュウリの一本漬け。
トラさんのチラシを学校からもらって、はい、それで、はい、来てみようと。
あ、そうです、チラシの後ろにトラさんの似顔絵を描くともらえるみたいで描きました。
綺麗、トラさんの似顔絵描いたから、お気分もらえた。
いかがでしたか。帝釈天の境内の彫刻、ご覧になったことがある方も多いと思うんですけれども、こちらの迫力のある線がライトアップのおかげでまたくっきりとはっきりと見えまして、弦楽器の音色とマッチして大変幻想的な空間でした。来場者の皆さんも日中に参拝するのとはまた違った趣を楽しんでいらっしゃるようでした。まあ雨が降ったためか、かなり過ごしやすい気温で秋の気配を感じる夕べでした。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。